はい、皆さんこんばんは。がっつりチャンネルの、違う、がっつりラジオの時間です。カチンラジオの時間です。はい。今日はね、4月の20日ですよ。もう4月も、3分の2が終わって、ね、4月の20日です。早いね、土曜日来るのがね。うん。今週もね、いろいろ、今週はさ、やばいっすよね。株がやばくないですか、株価。ね、今週の頭はね、4万円もう切ってたのかな。先週末からね、ちょっと下がり始めてて。いや、そんなことないね。そんなことないよね。ああ、でもそんな感じか。そんな感じだね。そうね。先週末、じゃあそんなことないね。今週になってから、じゃあ先週末からちょっと下がり始めて。いや、なんせなんだよ。3万7千くらいとかになっちゃったじゃないですか。うん。こりゃすげえなと思って。そうそうそうそうそうそう。3万7千割りそうなね、勢いで。今日っていうかね、昨日がね、金曜日がすごかったよね、うん、木曜日から金曜日でマイナス1000円下がっちゃってるからね。1000円も下がって、その前もね、やっぱ900円とか800円と下がって、まあ、なんせ4万円いってたやつがね、もう3万7000円ですよ。3万7000円切りそうな感じ、うん、これやばいやばいよね、うん、なやばい。何がやばいかっていうと、うん、別にやばかないんだけどまあこんなのもね、ちょっと含んでおけばね、いい話なんですけど、うん、ちょっとね、やっぱりあの自分はちょっとうまく動けなかったな今回は、うん、なのでね、本当だったらもうちょっとね、いい動きができるはずだったんだけど、ちょっと失敗しちゃったな、うん、でもこんな日もあるさみたいなねただまあここからね、負け返しは狙っていけるのかななんてね思ってたりする。なそんなね、激動の、1週間でいろいろね、ニュースとかあのツイッターとか見てると、なんかすごいいろいろね、みんな右往左往しちゃって、結構ね、損益出しちゃってる人が多くて、まあ自分も多少出しちゃったんだけど、うん、でもまあまあまあ、でも想定内っちゃ想定内なんでね、ここからまた先がね、巻き返しがね出てくるのかななんて思いつつ、一旦下がるに下がってからまた上がってくるところをね、狙っていけばいいのかななんて思ってたりするけどね、うん、まあでも面白いですよね、面白い動きになってきたかなって感じ。まあ、来週の予測がどうだとかっていうのはね、またあのなんだ、ニュースとかでね出てたりするけども、来週の予想レンジがどうかってね、書いたりとかするけども、まあ一旦どうですかね、3万6000円ぐらいまでちょっと落ちて、そこからまた、うん、じわじわ上がっていくんじゃないですか。3万8000円9000円みたいなね、うん、じゃないかななんて思ったりしてるけどね、一時的なものじゃないかなと思ったりしてるけど、ただまあね、来年じゃ、来週はね、またあのちょっと真面目な話だけど、来週またね、決算発表とかまた出てくるので、3月の決算発表とか出てくるので、そうするとそこに対してのね、買いを入れる人たちがやっぱり多くなってくるので、うん、なのでまた巻き返してくるのかななんてね、気もしたりするけどね、ちょっとまあ分かんないですけどね、どうなのかね、まあ、ちょっと動向を見て、株をね、楽しんでやっていこうかな、いけたらななんてね、思ってるんだけど、うん、そんな感じですよ。あ、でもそれがまあトップニュースっていうかね、一番のあれだったかな、今週の出来事。いや株すげえなって、やばくねえなって思いながら、やばいっていうのは危ないとかじゃなくてすごいなっていう何の意味でのやばい感じ、うん、もうちょっと落ちたら、落ちきったらちょっとねまた仕掛けに入ろうかななんて思ってね。やばいといえば地震ですよね。地震17日そう水曜日にね、朝が明け方じゃないや、夜かに地震があって、そう、高知県で最大震度6弱ね。でなんかね、ニュース見るとどのあれもな、気象庁の人がね、いろいろ話してて、いや南海トラフではありませんみたいな、南海トラフとして調査するものでもないみたいな、いやいやいやいや、でも南海プレートの範囲で起きた地震なんだから南海トラフでいいじゃんとかって素人的にはね思うんだけど、南海トラフが来るぞ、南海トラフが来るぞってなんかねずっと騒いでたんだから、いや来たねえでいいんじゃないですかみたいなダメなんだろうなみたいな、だからその辺ちょっとよくわかんないんだけど、難しいよね。一生懸命南海トラフではないっていう言ってるような感じはするんだけど、いや別に南海トラフでいいじゃんって気もするんだけど、そういう問題じゃないのかななんかよくわからんけどまあこれでもう南海トラフが来たからさあ安心ってわけじゃないだろうし、うん、まあ、南海トラフはあと30年の間に来ますよみたいな、もっとすごいのが来るぞみたいなね言ってるけど、こういうなんかなんていうのかな、小出しでね、 ちょいちょい出てきた方がなんかエネルギー的には、ずっと溜め込んじゃってボカンってくるよりはいいんじゃないのっていうのもね、そういう説もあるじゃない。だから地震もね、ずっとなくてドカンってくるよりはちょいちょいあった方がいいんじゃないみたいなね、そういう見解ねする人たち、学者の方がもういるじゃないですか。だからなんか南海プレート、南海トラフの一部ですよでもいいんじゃないみたいな、これでね次に起こるのがそんなにすごいものじゃないね、今回力が抜けたことによってなんてね、そんな感じになるとねいいんですけども、まあ遺伝被害に遭われた方々いらっしゃいますからね、そういうもう言ってらんないんだけど、でも、まあね用心に越したことはないけど、多分でもその何想定される南海トラフがもし起きたらこうなるみたいなのってあるじゃん、なんかその通りになったとしたらもうどうしようもないよね。だってもうなんか真面目な話、なんかね防災グッズ、そんな2000、3000、4000、5000で揃えられる防災グッズ持ってたところでよ、そういうレベルじゃないじゃん、なんか想定される被害とか言ってそんなの持ってってもよみたいな感じのね、甚大な、なんかもうなんかそんな、いやもうこんななったらどうなるみたいな感じのね被害予想なんて出てるからさ、まあ、どうなんだろうねみたいな、まあそんね分からんけどね。ただまあ備えあれば憂いなしっては言いますけどね、まあどんだけの備えが必要かっていうのはねあるけども、まあでもびっくりしましたね、地震高知県でねそんな大きな地震ってなかったみたいですからね今までね、まあ震度6とか言ったら相当怖いよね、やばいやばいやばい。関東でもね震度4あったじゃないですか、なんかね、ちょっと前あったじゃないですか、あの時もびっくりしたもんね、4でも結構大きいじゃない、6とか言ったら相当だよね、まあ以前埼玉でもね震度6、まさにズームミーティングやってる最中にね地震が起きたことがありましたけどね、あの時はさすがにもうびっくりしたけども、やっぱね怖いですよね天災ってね、まあ本当に被害に遭われた方々のね一日も早い回復をねお祈りしているという感じですけどね、それぐらいしか僕にはできないですけど、まあ、そんな感じです。あメルマガの方にさ、そういえばあれを書いたじゃん、下克上球児のねドラマ全部見て面白かったよみたいな、やっぱ野球面白いなっていうのはね、まあ自分もちょっと関わってたからね、メールマガにも書いたけどね、関わってたからまさに下克上を体験した、ね、野球で体験した中にそういえばいたなみたいなねのをすごく思い出して本当に懐かしくね思ったんだけど、まあ野球部のやつらもねもう今やみんな、まあ当時のねやつらもみんな40過ぎちゃってね、もう選手としてはやってんのかやってないのか分からんけども、当時は僕が40歳ぐらいの時はね彼らは20代で本当に、もう最初はねやってくる時はみんなうなだれてきてたわけよ本当に戦力外通告で来てるからもう野球としてはもう無理よみたいな感じでで公式球を使ったね甲子園だったりとか、大学野球だったりとか、それからね、プロだったりとかいうところからスカウトっていうかね、来て佐賀球に来て、軟式野球になっちゃったっていうのはね一つのプライドがやっぱり置いてこなきゃいけないわけじゃん、公式から軟式になったって、でなんか選手によるとねやっぱりなんか違うらしいからね、プレーのスタイルが全然違うから軟式になれるまで大変とかって言ってたけど、で軟式に慣れてねやってた中での今度は戦力外通告で、でもう野球としては佐賀球の中では野球をやらせられないから、でうちとしてね佐賀球としても特に仕事っていうのないので関連の子会社に行ってくださいみたいな感じでねうちに回されてきた時はねみんなうなだれてますよ、もうだって野球できなくなっちゃうのね、野球でもうダメよで子会社行って仕事しろみたいになってね、その回そうやって雇ってはあげるから給料はねちゃんと払うよみたいな、仕事さえすれば払うよみたいな、そういう話なんだけど、でもねやっぱねきついよね、でそこはねいろいろ教えたりとかして、まあまあまあこういうこともあるかもしれんけどまだまだね、じゃあうちも野球部あるから野球部やればいいじゃん、野球部やんなよ 感じでね野球部に突っ込んで、うん、そんでその中でね仕事を覚え、その野球部の先輩方々からいろいろね指導をされつつね、業務楽しくなってきて仕事も楽しくなって、で野球もできていいねみたいな、まあ、そんな感じでね楽しくやっていくんだけども、最終的にはね、まあ、日本一っていうかね東日本だったけども、まあリーグっていうかね、あの何しやけどね、トップまで、まさかね、そうよ、もう臨機書きましたから、新潟の全国大会に出ますみたいな、もう品川区で優勝しちゃった時からやべえなと思ってたんだけどねそうそうそう、品川区でねまず優勝して、そう品川区で優勝した時から、まあなんせ強かったからね、佐川急便と佐川物流っていうの強くて、そこあとはなんだっけな、もう一社なんかあったんだよな強いところが。でそこから東京都大会行ったでしょ、東京都大会行ったら、あの佐川急便の東京がいるので、またそれは強いのよ。でも佐川急便の東京はね、あの東京都大会で我々と当たる前に負けちゃってたので、うん、でスリーボンドとか、城南信用金庫とか、なんかそこにも強いチームいっぱいあって、どっかで、ね、負けちゃってて、でうちらもねそういう強豪と当たったりしたんだけど、なぜかね東京都で優勝しちゃって、それから全国に行ったらやっぱ東京強かったんだね一番ね、うん、全国に行ったらなんか危なげない勝ち方で全部勝っちゃって、うん、あっという間に優勝しちゃったけどね、本当に本当にびっくりしたけどね。でもあの時は誇らしかったな、みんな喜んでたしね本当に、うん、まあね昔の話ですけどね、まあ、そんなのそう、まあそれはそうとさ、あのサッカーでもね同じような話がね実はあって、うん、うちの娘がね、あの武南高校っていうところに行ったの、埼玉県のね武南高校って、まあそこはあのうちの娘はチアをやってたんだけど、そうチアガールですよ、チアやってたんだけど、あのスポーツが有名でね、野球とかサッカーとか結構強い学校で、でサッカーもね結構強かったらしいんだけど、まあもちろんあのもちろんっていうかもちろんってことないんだ、あの県大会ではね結構いいところまで行って、うん、なんだけど全国高校サッカーのね、埼玉代表までにはちょっとなれなかった感じだけど、うん、まあでも強いチームで、サッカー部ね、ああすごい人数いんだね、130人ぐらいんじゃないかな、うん、でその中にあの今野くんっていうね、同じクラスにサッカーの上手い今野くんっていうのがいるんだ、武南のメッシって呼ばれてんだよとか言ってえ自分で言ってんじゃねえのみたいな感じなんだけど、まあ、左利きのね、ドリブラーで、で、まあ、身長が低くて、で昔僕があの中学校の時に、水泳部やる前はねサッカー部にいたの、でその時にあの薄井くんっていうめっちゃめちゃサッカー上手い子がいて、で彼は浦和のなんとか、な浦和なんだっけ、当時強かったのは浦和なんとか、ちょっとな高校忘れちゃったけど、なんか浦和高校なんだっけな、ちょっと忘れちゃったけど、そこに行くとかって言ってたんだけど、身長が足んないからなんか結局行ったところで一軍にも入れないからみたいなんで違うところに行こうかなみたいな、そんな感じで高校選ぶのを悩んでたぐらいサッカー上手い子がいたんだけどね、うん、でその武南のメッシ今野君は身長160センチぐらいしかない、めちゃちっちゃいのね、うん、だからドリブル超上手いらしいんだけどドリブル超上手くても、いやそんな身長160じゃさ、サッカー選手としてはさそれは無理でしょうよ、だってね、だってヘディングでね空中戦じゃんか、それはダメでしょうみたいな、致命的だよなって思ってたのしたらなんか、高校卒業したらどこ大学行ったのかどうか分かんないけど、まあなんせね、FC 東京に入ったんだよすげえなと思ってFC 東京で、まあたまにスタメン控えたまにみたいな、うん、今野和也選手って言うんだけど、でなんかその2年ぐらい前にアビスパ福岡にね、移籍になって、でアビスパで大ブレイクした、福岡のメッシって呼ばれてるらしいよ今じゃあね、博多のメッシって呼ばれてるらしいよ、呼ばれてんだか自分で言ってるのか分かんない まあでもね、左利きで、本当にドリブルが上手くて超高速ドリブルとか言って、で今季もね、実は密かにダズーンでね、福岡戦は毎回見てるんだけど、まあすでにね、ワンゴールは決めてて、それも横浜マリノスに対して去年ね、アビスパは去年一昨年か、全然勝てなかったんで、ね、横浜マリノスに勝てなかったんだけど、そことやって本野くんのゴールでそこに勝ってマリノスに勝ってね、すごかったんだけども、相変わらず評価が高いみたいでね。ただまあ途中交代もね、あったりとか途中から出場とかもあるんだけど、やっぱりその彼のドリブル、まあ左利きだからね、右サイドにいつも行って、で右サイドからのね攻撃って、まあ、重要じゃないサッカーだとねそれが本当にできるのと、本当パスが上手なんで、ドリブルが上手くてパスが上手なんで、本当にね、なんだろう、その身長差、大人と子供ぐらい違うからね、他の選手と比べるとね、入場の時とか見てるといやちっちゃって感じなんだけど、でもねすごいんだよ本当にまあアビスパレベルって言ったら失礼なんだけど、でもね、すごいな、すごい選手、まあ彼もそうね、下克上じゃないですか、ある意味ね。で FC 東京からね出されて、福岡に行ったじゃないかなと思うんだけど、でも FC 東京のね、チームメンバーとね仲良かったりとか、なんかね試合後とか試合前とかに、話したりとか、特に移籍した2023年のね、FC 東京との試合の時にはサポーターのところに行ってね、サポーターからはもうこのコールが流れるぐらいね、すごい大切にされてたんだなと思ってね。まあ背がちっこくてさ、なんか笑顔がなんかね子供みたいな顔だからさだからすごい相性ね、なんていうの可愛がられたんじゃねえかななんてね思うけど、まあそういうまあすごいよなって思うよね、やっぱ、なんかそういう逆境を逆にね、バネにするというか、ハンデじゃなくしちゃうみたいなね、そういうところを、自分の強みをね、発揮することによって、そのハンデをハンデじゃなくしちゃうっていうのはね、すげえなって思うな、まあそんなみんなあるじゃないですか、そのウィークポイントって、自分で感じるねウィークポイントみんなあると思うんだけど、それをやっぱりねその別の部分で補うっていうかね、他の強みをね、生かして、そこをもうウィークポイントにしないっていうのはねすごいよね、見習うべきとこだなと思ったりしますけど、そういやでも今週ね働きましたよ、かなり月火水木金、月火水木金、あとね病院に行ったんだっていうネタを書いたら結構なんか大騒ぎになっちゃって、なんかイエーって大丈夫ですかって、かつにが病院にそうなんだよもう8年ぶりですよ病院なんて行ったの、もういつも絶好調、毎日絶好調でね、体調崩すことなんて全くなくて、インフルエンザに感染しようがコロナに感染しようが風邪に感染しようが発病しないで終わっちゃうというね大して熱も出ないで終わっちゃうっていうね私だったんですけども、なんかちょっとね、お腹の調子がずっと悪くて、でまあこれも1ヶ月近く続いてたんでやべえなと思って、これはなんか危険な病気なのかもしれんなと思ってね、いろんな検査をしたんですよ、 CT とか、まあ症状を言ったらねなんかよくわからんけども、とりあえず全部検査しましょうみたいな感じになって、ね、血液検査、 CT スキャン、胸部レントゲン、あと尿検査、あとなんだっけな、なんかいっぱいやったのよ、もう1万2000円分ぐらい検査したのそんで恐る恐るね金曜日結果気に入ったら、どこも異常ありませんみたいなどこもってみたいなどこも異常ありませんみたいな、炎症も起きてませんみたいな、何それみたいな、どういうこと、どんだけ健康なんだよみたいな、いやでもちょっと具合悪いんだけどみたいなねまあでもいっかみたいな、なんで何でもあんだったらいっかみたいな感じで終わらしちゃいってますけどね、ただやっぱ暴飲暴食はちょっと控えようかなと思ってて、でせっかくね体重も減ったので、ちょっとこのままキープでタンパク質を補って筋トレやって絞るっていうのをね、ちょっとやっていこうかなと思っていて、まあ、念願のね63キロ台に、入ったので、体脂肪もね、19% 割ったのでこれはちょっといい機会だからね、絞ろうなと思ってね、頑張ってますけどね、でまあそうそうそうそう、それで病院行ったよっていう話とね、あとは まあ、今週は目いっぱい働いてたというところなんだけど、今日は遊んじゃいました。土曜日ね、ルビコ久々にね、ルビコであちこち行って動画撮ったりとかしたんだけど、やっぱちょっとツーリング行きたいね。なんかね、ツーリングに行きたい。たまに遊ぶと楽しいね。やっぱ週に1回ぐらい遊ぶのが楽しいね。毎日毎日遊んでるとダメで人間になるわ。うん、やっぱ月金は仕事して、で土曜日は遊んで、日曜日は準備みたいなね、そんな感じのスタイルがいっかね。まあ、来週月曜からね、みっちり働きますけどね、やっぱ働くのがねいいわ、うん、そう、遊んでちゃダメそんな感じ。今日遊んじゃった楽しかったな。なお金使ったな、うん、ガソリン代と高速代は使ったまあそれぐらい一緒、週1ぐらいはね。そう、なんかね、合流するわけじゃないしね、うん、そうそうそう、ギャンブルとかすることを考えたらね、全然安いもんじゃないですか。安くねえな、もう燃費悪くてガソリン入れ行ってがっかりだよ、ほんと。なんでさ、なんであいつは 3600cc しかない。前乗ってたあの BMW の M5 っていうのは、まあ、V 型10気筒で、ね、5000cc だったのね。 5000cc っていうのはちょっと暴力的すぎるだろうって感じなんだけどね。軽自動車がさ 660cc だっけ今ね、だったよね確かね。ちょっとだからなんだ、 5000cc もいるかって話なんだけど、だそれでもね、まあ、街中どんなに悪くてもね、リッター5でして、5をちょっと割る 4.5、まあ、でも5だったな、5だった。リッター5キロしか走れないって相当悪いけど。で、そのルビコはさ、3600cc しかないのにさ、4だからね、街中だと。リッター4って何みたいな。4キロしか走れないの、4キロ走ったら1リッターなくなっちゃうのみたいな。どんだけガソリンぶちまいてんだよって話じゃんな。まあいいんだけどね、まあ、しょうがないよね。しょうがない、しょうがない。まあ、それはしゃあない。でもだから最近はね、なんかガソリンが安いところっていうのね、昔はあのなんか2円安いとか3円安いとかさ、よく言うじゃん、ガソリンがここは3円安いけどあそこまで行って入れてきたと。いやいや、そこまで行くの考えたらめんどくせえから3円くらい高くてもいいよとかって思ってたんだけど、こんだけ燃費パーリーとさ、5円安いとか言われたらなんかクーポン券ダウンロードして使ったりしたもん今ねえ、ガソリンね、あでもまあしょうがないですね、道楽。まあ、うん、週に1回ぐらいさ、いいじゃんね。まあ、そんな感じですよ。今日は遊んじゃった。で、またね、明日はちょっと整えて、うん、で、月曜からね、また活動するために、いろいろね、調整とかしますけどね。まあ、明日もまあ、仕事っちゃ仕事するけどね。でもまあ、それはそれで、いいんじゃない?そんな日もあるよ。あとはまあ、これから先のね、旅行だったりとか、合宿だったりとか、いろいろね、またイベントを考えたりとかするので、そっちでね、いろいろ楽しいことを考えてやっていこうかななんて思ってますけどね、うん、まあまあまあいいんじゃないですか。まあそんな感じでね、今週もいろいろね話、まあネタがなかった割には、うん、株の話とか地震の話とか、まあ、サッカーの話とかね、病院の話とかルビコの話とか、そんな感じでもうね20何分経っちゃったんで、今週もそろそろ終わりにいたします。皆さんはどんなニュースがありました今週ね、いろいろちょっとも振り返ってね、こんなことがあった、あんなことがあったなんていうのをね記録してみて、うん、あとはね自分の成長したこととか、あね、そんなのも記録して振り返ってみるといいと思います。じゃあそろそろ寝ますかね。明日は日曜日、素敵な日曜日を過ごしてください。ではでは、おやすみなさい。また来週。